ちは。今回は私が今年に入ってね、4ヶ月ほどずっとすっきりする答えが見つからずに疑問に思っていたことについて、すーっと道筋が見えるような、すっきりするようなね、気づきが得られた記事がありますので、それをご紹介したいと思います。溝口あゆかさんのホームページオープンアウェアネスダイアログというところのブログ記事になります。2019年11月24日に投稿された、ハートの声の勘違い、ハートの声ってという記事を音読していきます。ハートの声を聞こうという話はよく聞くと思うし、私も何度もこのブログで書いていますが、分かりにくいと思う人も多く、今日はちょっと違う方向から。まずそれなりにあるのが、思考のワクワクをハートのワクワクと勘違いすることです。例えば、素敵なカフェを海が見えるところに作るとか、外国で通訳として活躍するみたいな、これは思考のワクワクですね。思考というのはストーリーを作る性質があり、そして思考には大抵いつもイメージがついてきます。そしてそのイメージが楽しいから当然ワクワクします。でもそれは、例えば不安なストーリーを描いて怖くなるのと同じレベルのただの空想、実体のないものです。一方、ハートとは深く感じるもので、言葉、かっこストーリーを持たず、時間も空間もありません。また、例えば外国で通訳として活躍するの場合、ワクワクするかもしれませんが、それが実現していない私も必ず同時にいて、そのギャップがうっすらと焦りや欠如感を生みます。しかも、思考が作り出すストーリーはただの幻想なので、現実を完全に無視してしまっています。なので、例えば外国に住み始めると、こんなはずじゃなかったというギャップに思い知らされてしまったり。ですが、ハートの声、かっこ感覚は、今まさに満ち満ちて嬉しい、涙が出てきて温まるような感覚です。多くの人にとって思考のワクワクはわかりやすいのですが、ではどうやって感覚であるハートの声が聞けるのでしょうか。聞けると言っても、それはもちろん比喩で、ハートが本当に喋るわけではなく、言葉として聞こえるものではありません。明白かつ深いところで感じるものです。ということで、例えばまず自分が自然に無理なく興味があるものを思い浮かべてみます。美味しい食べ物を食べるでも何でも良いんです。で、その中でどんなことに一番喜びを感じるかと探っていくんですね。この場合、食材の組み合わせにワクワクしているだとします。では、その食材の組み合わせで何が一番面白い、またはワクワクすると思っているのかと見てみると、食材という自然のものの組み合わせ、自然と人間のコラボに一番ときめきを感じているかもしれません。では人間と自然のコラボの何が一番ワクワクすると見ていくと、生命との共演という言葉が出てくるかもしれません。もしこれがヒットすれば、カッコイコールハートの声であれば、この言葉が出た途端、キャー楽しいとその瞬間に感じるはずです。意味もなく嬉しいとか。でも、この言葉は特に具体的なストーリーもなければ時間も場所もありませんね。もう今すでにとにかく良い感じ。また、いつもすでに自分の中にあるものですから、現実とのギャップ、というものがありようがありません。そしてこれだ、ここが私がいつもいたい場所だったと思い出せるのです。わけもなく楽しい感覚、状況に関係なく自分の中から引き出せるもの。そして その感覚から発する衝動が最も自然に自分らしい人生を生み出しますよね。私のハートの声は書くとこっぱずかしいですが、子供の頃からずっと真実を知りたい、真実に抱かれていたいです。たまたま私の衝動がセラピストをさせていますが、仕事は何でも良いんです。人によって同じようなハートで科学者になるかもしれません。またもう一つそれなりにある勘違いが、例えば仕事を辞める辞めないと悩んでいるとき、どちらにするかをハートに従って決めるということ、 A と B の選択肢のどちらかを決める基準にハートの声を使うなどです。この勘違いをしている人は非常に多いような気がします。ですがハートの声とは基本的にどちらかを選ぶためのものではありませんね。何かを対立させて一つを選ぶというのは思考の仕事でハートの性質ではないからです。ましてや何かを否定して反対を選ぶということは全くハートの性質に反します。しかもありがちなのは、やめることにもやめないことにも自分の分厚い投影かっこ思い込みや解釈やストーリーがくっついていて、投影と投影の狭間で揺れ動いているだけだったりします。その場合ハートの声を聞いてもあまり意味がないというか、投影まみれすぎて真に感じるのはほぼ不可能です。では迷っている時、何か決めなくてはいけない時、どうしたらハートの声が聞こえるのでしょうか。それには例えば仕事を辞める辞めないというテーマにおいて、どっちかと自分に尋ねる前に、まず自分としてどうありたいか、どうあるのが自分にとって一番自然で力が湧いてくるかと聞いてみることかもしれません。例えば創造的でありたい、自分に正直でありたい、愛でありたいなどなど、これを例えば今の会社は想像力を発揮できないからとやってしまうと、ハートの声に思考が混じって基本思考が勝ってしまいます。でも創造的でありたいということを深くじっくり感じていれば、仕事の内容とは関係ないことが分かってくるはずです。なぜなら何に対しても創造的になれるからですね。当たり前だと思っていたもの、みんながつまらないと思うものでも創造的になることはいつでもどこでもできます。それがしっかり見えてきたとき、実は選択はどちらでも良いことが見えてくるはずです。先ほどの仕事は何でも良いのと同じです。具体性はいらないんです。で、ハートの声をしっかり感じながら今の自分にとってより自然な方に動いていけば良いですよね。英語で Going with flow、 流れに沿っていこうという言葉があります。どうするの？と聞いて誰かがこう答えるときは、特に決めないでなんとなく自分の感じる流れに合わせていくという意味です。つまり自分の生命のワクワクをベースに生命の流れに沿っていく。結果や損得はどうでもよくて、生命とつながった生き方ですね。以上です。いかがでしたでしょうか。私は本当にこの記事を読んで、今まで引っかかっていたことがね、すごくクリアになりました。今回の記事の中には話題が2つありましたよね。1つ目はハートの声と思考の声、ハートのワクワクと思考のワクワクの違いですね。そして2つ目は、何かを決断するときにハートの声に従って決めるということの誤解ですね。もうね、本当にこれ2つともね、私すごく自分の経験で思い当たる節があるんですよね。で、そう、実は今年に入ってちょっとね、去年と違うような展開をしていこうと自分の中でなんとなく感じるところがあって、要は 物理的な損得感情とか、なんかこれをしておいたら得だよねとか、なんかそういう次元からちょっと離れて、もっと本質的な、なんかいわゆるこの世の気づき、この世のっていう言葉がおかしいのかな、気づきの視点に立って、もう少しね、大きな上位概念で自分のライフスタイルを進めていきたいななんてね、ちょっと思ってたんですね。で、そういう流れから潜在意識を大事にしながら自分の願いを実現していきましょうみたいな発信をしている人のサロン的なところにね、入ってみたりとかもしたんですけど、なんかね、その魂の声を聞いて、魂の声に従って何かをやっていきましょうってすごく言っている場だったんですけど、でもね、なんか、ね、違和感を私は感じてたんです。年収1億円とかね月収100万円とか、なんかなんかそれはそれで、その人の話はすごく、その人の中ではね、矛盾なく構築して成り立っているんですけど、私が目指しているところとなんか違うなと思ったんですよね。なんかそういう次元の話じゃないような気がする、自分のハートの声ってって思ってたんですよね。でも何か自分の中ではそれが、答えが見つからないで、なんかモヤモヤするけど、じゃあどうしいうのがクリアな状態なんだろうっていうのがね、見えなかったんですが、ここに出ている通りですね。そうなんですよ。私の解釈では年収1000万だとか、年収1億円だとか、なんかその YouTube 登録者数10万人だとか、なんかそれは確かに湧いてるんだけど、でもそれって魂の声じゃないと私は感じてます。で、ここに書いてある通りに、それは思考の声なんだな、あ、その思考のワクワクと魂のワクワクみたいなのがちょっとごっちゃになってるんだなっていうのがね、これでちょっとすっきりしました。でね、大事なこと、そっかそっか、そのハートの声、魂の声みたいなワクワクって、あんまりストーリーもね、時間も場所もないっていうことなんだなっていうのがね、分かりやすい、ちょっとね、納得ポイントだなと思いました。それで2つ目 の何かを決める時のハートのワクワクに従って選べ問題ですね。これもいろんなところで、いろんな人がいろんな解釈でね、もうみんな言ってますよね。迷った時は自分の心の声に従ってワクワクする方を選びましょうってなるんですけど、それもね、ちょっと勘違いなのかな、幻想なのかなってことがね、この記事を読んでね、すごく納得できました。そうなんですよね。なんか結局ノンデュアリティとか非二元とかの視点からいくと、現象とかはどっちでもいいのかな、仕事を辞めても辞めなくても、やってもやらなくても、実はそう変わりはないということなんですよね。で、結局のところ、どんな状況でいたとしても、自分がこうありたいっていうことは実現できる、ただし状況によっては実現しやすい、容易に実現できる状況と、実現できづらい状況っていうのがあると思います、ね、例えば創造的でいたい、私もそうです。クリエイティブでいたいし、なんか自分が正直でいたいし、やっぱりどんな時もイライラとかせずに、こうね、穏やかな気持ちで、人に優しい気持ちで仕事とかできたらいいなって思っているんですよね。これはもう本心ですよね。で、この本心が実現できるかどうかっていうところをね、一番大事にしたらいいのかな、仕事を辞める辞めないじゃなくってですよね。ということで、そう、より自分の今にとって自然な方に動いていけばいい、やりやすい方に行けばいいのかなっていうことがポイントなんだと思いました。私もね、今年に入って、実はこう、もう結構前の仕事、辞めてる仕事があるんですけど、その関係者から連絡が来て、やりませんか、仕事これやってくれませんかってちょっとオファーをね、受けたんですね。でも自分の中ではもうね、今の自分に合わないなと思って辞めた仕事だったんですよ。なんだけれども、なんかすごい結構ね、熱烈にというか、プッシュされたので、ね、いや、ここでほら 物理的な損得感情とか考えるんですね。この仕事やっておけば前よりも条件は良くなってるんですよね。仕事を行う労働環境としては改善されていて、まあ、自分がちょっとあんまりもう今は乗り気ではない仕事にせよ、やっていた仕事なのでそんなにその 100% 私が苦手ですっていう内容でもないんですよね。割とできるからやっていた仕事であって、ね、でやっておけばお金も増えるわけでしょと考えて、なんか損得感情で考えて若干ね前向きに検討しますって言ってやってたんですけど、でもね途中でねあんまり気乗りしなくなってお話ねほっといてるんですよ。進めてないんですね、こっちから最後のワンアクションすればもう次の仕事につながるっていう状態なんですけど、そのワンアクションやってないんですよね。なんかねって思ったんですよ。でこれねちょっと今日もう一回ねこの記事の自分のありたい、どうありたいかっていうところをね中に問うてみて、そのチューブラインに放っておいているねその出来事オファーについてもね少しクリアにしていきたいなって思いました。はい、というわけでちょっとね後半は私の解釈というか感想というかねそういうのもお話ししましたけど、本当にこの溝口さんの書かれている内容って非常に本質的で深いなって思います。なのでね、どなたかがこのブログ記事、ね、もし聞かれて役に立ったりとか救われたりとか何かの気づきにきっかけにつながっていくんじゃないかなと思いましたので、朗読という形を取らせていただきました。はい、それでは今回はここまでです。お聞きくださりありがとうございました。それでは失礼します。